前向きな気持ちになる30の言葉。その1。3歩進んで2歩下がることを軽視しない。そこにあるのは立派な一歩。人生では前進と後退を繰り返すことがあります。進めた仕事の一部がある事情のためダメになることがあります。効果がなかったり不採用になったりやり直しになったりです。いわゆる3歩進んで2歩下がるという状態です。3歩進んで2歩下がるという言葉はネガティブな意味で使われることが一般的です。無駄が生じている、ほとんど元に戻っているといった否定的なニュアンスがあります。実際のところ仕事で3歩進んで2歩下がる状態が生じると問題視されることが少なくありません。無駄が生じていて、うまく効率化されていないため、改善が必要であるように思われます。手間暇をかけた仕事の一部がダメになるのは、悔しいものです。非効率でスピードが遅く、手間暇がかかります。こんなに無駄が多いのではやっていられない。不満が生じたり、気力を失ったりすることが多いのではないでしょうか。3歩進んで2歩下がるという仕事は失敗に思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。ここで気づいてほしい大切なポイントがあります。ほとんど元に戻っているとはいえ、完全に戻っているわけではありません。3歩進んで2歩下がっても、結果として一歩の前進になっています。この貴重な一歩を大事にしてください。たった一歩とはいえ、前進は前進です。3歩進んで2歩下がるという仕事を軽視しないことです。3歩進んで2歩下がることを否定していると行動しなくなり、結局一歩も進めなくなります。3歩進んで2歩下がるでいいのです。そこにあるのは立派な一歩。きちんと前に進めているのですから、紛れもない前進です。3歩進んで2歩下がるを10回繰り返せば10歩進めることになります。仕事の進みは遅くなりますが着実に前に進めます。仕事が遅いと考えるのではなく、仕事が着実に進んでいると考えましょう。無駄が多いというデメリットに思えますが、考え方によっては場数を増やせるというメリットにもなるでしょう。素晴らしい偉業も偉大な研究成果も3歩進んで2歩下がることの繰り返しです。特に研究分野では実験と検証の繰り返しになるため、3歩進んで2歩下がることの連続と言っても過言ではありません。その回数は桃や千どころではなく万を超えることも少なくありません。3歩進んで2歩下がることを繰り返しながら少しずつ前進していき、最終的に大きな成果、偉大な結果を達成します。3歩進んで2歩下がることを受け入れて、コツコツ前に進んでいきましょう。3歩進んで2歩下がることを軽視しない。前向きな気持ちになる30の言葉。その2。最初の動作が早いと焦る。最初の動作がゆっくりだと焦らない。焦らないためのコツは最初の動作にあります。時間を無駄にしたくない気持ちがあるとスタートダッシュをする傾向があります。試験が始まれば急いで問題用紙を裏返す。初対面の人と出会った時急いで名刺を出そうとする。プレゼンが始まれば急いで1枚目のスライドを表示させようとする。確かにスタートダッシュは大切です。最初から勢いを出して進めた方が無駄がなくなり、時間を効率よく使えるようになると思うでしょう。最初からもたもたしているよりテキパキ動いた方がスムーズなのは間違いありません。最初からスピードを出すのが重要になる場面もあります。しかし、スタートダッシュが不適切な場面があることにも気づいてください。特に精神状態が重要な場面では、スタートダッシュに要注意です。最初の動作が早いと、焦りのスイッチが入ってしまうからです。肉体と精神はつながっています。 最初の動作が早いと心理的なプレッシャーが生まれ、ストレスを感じます。ストレスを感じることで心の余裕が失われ、焦りや緊張を促すのです。落ち着いて行動したいなら、最初の動作がポイントです。心がけたい最初の動作は、ゆっくりです。急ぎたくても、急いで行動しません。後からスピードを上げることはあっても、最初の動作だけは、スローを心がけます。そうすれば、余計なストレスが生まれないため、平常心を保ったまま、仕事に取り組めるようになります。例えば、試験です。試験が始まるや否や、無駄な時間を省くため、急いで試験用紙を裏返したくなりますが、よくありません。焦りと緊張が促され、心の余裕がなくなってしまいます。試験が始まれば、問題用紙をゆっくり裏返しましょう。冷静な気持ちを維持しながら試験問題を解いていけます。思考も落ち着くので、ミスも減ります。初対面で人と出会った時も、慌てて名刺を差し出すのはよくありません。もちろん、名刺交換は先手が基本ですが、名刺を取り出す動作はスローを心がけます。ゆっくり名刺を取り出して相手に手渡しましょう。落ち着いた気持ちを維持しながら自己紹介ができます。名刺交換と自己紹介がかっこよく決まれば、引き続き落ち着いた気持ちで会話ができるようになります。プレゼンの時も急いで1枚目のスライドを表示させません。急いで1枚目のスライドを表示させると、余計な焦りと緊張を生んでしまいます。急いでプレゼンを進めたい気持ちがあっても、最初の動作はゆっくりしましょう。自己紹介とユーモアを交えた雑談を終えてから、ゆっくり1枚目のスライドを表示します。落ち着きを保ちながら、プレゼンを進められます。落ち着いた気持ちを維持したいなら、最初の動作をゆっくりしましょう。最初の動作がゆっくりだと焦らないのです。最初の動作はゆっくりを心がけて落ち着きを保つ。前向きな気持ちになる30の言葉。その3。一寸先は闇を信じているとネガティブ思考になる。一寸先は光を信じているとポジティブ思考になる。一寸先と聞けば、次にどんな言葉を思い浮かべますか？闇という言葉を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。一寸先は闇という言葉がある通り、確かに未来のことは予測できません。実際に一寸先は闇という現実があるのも事実。すべてが予想通りに進むとは限りません。思わぬ想定外によって奇想天外が起こることもあります。明日のことは明日になってみないとわかりません。未来のことは未来になってみないとわかりません。今は希望に満ちていても、ちょっとしたことで突然絶望に変わることもあるでしょう。今は幸福であっても、何らかのトラブルで一気に不幸のどん底に落ちることもあります。一寸先は闇という言葉に偽りはなく、現実に起こり得るのも事実です。しかし、一寸先は闇という言葉は暗い印象がつきまとい、ます。せっかく明るく幸せであっても、今だけだ、絶望が近づいている、もうすぐ不幸が来るぞ、と脅されている気がします。なぜわざわざネガティブに考えなければいけないのでしょう。戒めの言葉としては悪趣味です。縁起も印象も最悪です。一寸先は闇という言葉を信じていると、ネガティブ思考がエスカレートするのです。どうせ信じるなら逆を考えましょう。すなわち、一寸先は光です。今は絶望でも、何かがきっかけで急に希望がやってくることがあります。今は不幸であっても、ある天気によって突然幸せになれることもあります。一寸先は闇という状況が現実にあるように、一寸先は光という状況も現実にあります。私たちは自由に心情を選ぶ権利があります。 心に留めるなら、一寸先は光という言葉を信じようではありませんか。根拠があろうとなかろうと関係ありません。少なくとも明るい心情を選ぶ方がワクワクします。明るい未来を信じた方が実現の可能性も高まります。まだ人生を諦めてはいけません。今は絶望や不幸であっても、それがずっと続くと確定しているわけではありません。何かがきっかけで人生が好転することがあります。今は最悪の状況でも何かが転機になり、人生が逆転することもあります。どんなに暗いトンネルもいつか出口があり、光があります。もう少しの辛抱です。ちょっと先にあるのは闇ではありません。光です。一寸先は光という言葉を信じていると、ポジティブ思考が強化されます。一寸先は闇ではなく、一寸先は光という言葉を信じる。前向きな気持ちになる30の言葉。その4。ありがとうと書くだけで晴れやかな気持ちになれる。晴れやかな気持ちになる簡単な方法があります。ありがとうと書くだけでいいのです。さあ、白紙の紙を取り出し、ありがとうと書いてみましょう。嬉しいことがあって、ありがとうと書くのではありません。嬉しいことがなくても、まず、ありがとうと書いてみます。ゆっくり、丁寧に書きましょう。心を込めて書くのがポイントです。これだけで心の中に青空が広がるのを実感できるでしょう。だんだん心が明るくなり、ポジティブな感情が湧いてくるはずです。この不思議な現象には理由があります。私たちがありがとうという場面は、感謝をする場面が一般的です。脳の中で感謝をしたいとき、イコールありがとうという関連性が結びついています。そのため、ありがとうと書くことで、一緒に感謝の気持ちも思い出し、心にポジティブな感情が広がっていくのです。誰かにありがとうと言っている場面を想像しながら書くと、現実性が増して、ますます効果が高まります。ありがとうと書いただけで、本当に嬉しい出来事が起こったような錯覚が得られます。自然と嬉しい気持ちが湧いてきて、気持ちが明るくなっていくはずです。この方法は、心がむしゃくしゃしている時も有効です。不愉快なことがあって、心が乱れている時も、ありがとうという字を書いてみてください。平常心を取り戻し、晴れやかな気持ちになっていくでしょう。気づけば、むしゃむしゃしていたことすら忘れているはずです。一回書くだけでも効果はありますが、何回か繰り返すと、ますます効果的です。どんなにむしゃくしゃしていても、何十回もありがとうと書けば、必ず落ち着きます。何度も繰り返していると、だんだんテンションが上がってきて、手書きの手紙まで書きたくなってくるでしょう。平凡な方法ですが、効果は強力です。晴れやかな気持ちになりたいときは、紙にありがとうという字を書きましょう。晴れやかな気持ちになりたいときは、紙にありがとうという字を書く。前向きな気持ちになる30の言葉。その後、手書きの手紙を書きやすくする方法。いきなり手紙を書くのは抵抗があります。現代社会はアナログからデジタルに移り変わろうとしています。アナログの字を書く機会が減って、代わりにデジタルの字を書く機会が増えました。字を書くことより字を打つことの方が多いでしょう。久しぶりに手書きの字を書く機会があると、妙に緊張します。急に字を書こうとすると、一文字目が変な字になってしまうのです。ボールペンで書いた字なら消せないため、新しい便箋でやり直すことになる。一度は経験があるのではないでしょうか。こんな時、スムーズに手書きの手紙を書きやすくする方法があります。とても簡単です。 白紙の紙に、ありがとう、という字を何回も書くだけでいいのです。スポーツ前に行う準備運動と同じです。スポーツ前には、準備運動をするように、手書きの字を書く前も準備運動が有効です。ありがとう、と書いているうちに、だんだん、手の筋肉がほぐれ、温まります。やる気も高ぶり、だんだん、テンションも上がってきます。さらに、感謝の気持ちも湧いてきて、心が幸せな気持ちに満ちてきます。心と体のテンションが上がってきたところで便箋を取り出せば、スムーズに取り掛かれます。さあ、白紙の紙を取り出して、何度も、ありがとう、と書いてみてください。ありがとう、と書く回数に制限はありません。テンションが上がった、と感じるまで何回も書くといいでしょう。たった、これだけで手書きの手紙を書きやすくなります。手書きの手紙を書く前は、準備運動としてありがとうの字を何回も書いて、心と体のテンションを上げる。前向きな気持ちになる30の言葉。その6。絡まったコード。焦ってほどこうとすると余計に時間がかかる。落ち着いてほどこうとするとすぐほどける。日常では時々コードが絡まることがあります。よくあるのがイヤホンのコードです。ぐちゃぐちゃに絡まっているとどこからどうほどいていいのかわかりません。複雑な絡み方をしていると見た目も悪くイライラするでしょう。特に急いでいるタイミングだと困ります。よりによってどうしてこんな時に絡むのだろう。嘆きたくなりイライラがエスカレートします。イライラが最高潮に達すると引きちぎりたくなる衝動に駆られることもあるでしょう。誰でも一度は経験があるのではないでしょうか。ここで不思議な現象があります。焦ってほどこうとすると余計に時間がかかるのが定番です。焦って興奮が高まっていると手がスムーズに動きません。心に余裕がないため冷静にほどき方を深く考えなくなります。安易なほどき方をすると余計にもつれてしまうという悪循環が待っているでしょう。いつの間にか、コマ結びが数箇所できてしまい、ほどくのが難しくなるのです。絡まったコードを早くほどきたいなら、第一に心がけたいことがあります。まず、落ち着きましょう。焦る気持ちがあっても、イライラしていても、まず、落ち着くこと。急いでいる時でも、一旦、心を落ち着かせ、冷静を取り戻しましょう。イライラが爆発しそうになった時こそ、正念場です。コードを引きちぎったところで仕方ありません。コードを買い直さなければいけなくなり、無駄な出費が増えます。どんなにイライラしていても、落ち着くことが大切です。興奮が収まって、落ち着きを取り戻せば、コードのほどき方を冷静に考えることができるようになります。手の動きもスムーズになる。結果として、早くほどけるのです。焦りやイライラを感じやすい場面だからこそ落ち着きが大切です。なかなか落ち着けないなら深呼吸をするといいでしょう。大きく息を吸えば酸素が脳に行き渡り落ち着きやすくなります。深呼吸なんて時間の無駄と思うかもしれませんが誤解です。深呼吸の時間は増えますが早く落ち着けるため結果としてほどくのも早くなります。急いでいるときは落ち着いているどころではないと思うかもしれませんが、焦りは禁物です。急いでいるからこそ落ち着きが大切です。コードが絡まって焦りやイライラを感じ始めたら、自分が試されている瞬間と思うこと。理性と自制心を働かせ落ち着きましょう。落ち着いてほどこうとするとすぐほどけるのです。コードが絡まった時は、イライラする気持ちを抑え、落ち着いてほどく。前向きな気持ちになる30の言葉。その7。1% しかない、と考えるのではない。100回やれば、1回は当たる、と考えよう。 成功率は 1%。 そう聞いたとき、あなたはどう感じますか？
低い成功率。
ほとんどゼロ。ほぼ実現不可能。
おそらくネガティブな意見が大半でしょう。
確かに普通に考えるなら 1% は大変低い確率に思えます。
簡単には成功できず大きな困難が予想されます。
1% という確率を聞いて早々に諦め逃げ出す人も多いでしょう。
絶望的に低い確率を感じるのではないでしょうか。
しかし 1% は本当に低い確率なのでしょうか。
1% という言葉や数字にとらわれてはいけません。
ここで発想の逆転です。
視点を変えてみましょう。
1% ではなく次の表現を聞いたときどう感じるでしょうか。
100回やれば1回は当たる。
1% を言い換えた表現ですが印象が変わるのではないでしょうか。
シンプルに 1% と聞くより可能性が大きく感じるはずです。
100回やればほぼ確実に1回当たると分かれば希望を感じるでしょう。
まだ 0% でなくてよかった。
0% なら100回でも1000回でも可能性は皆無です。
0% と 1% は天と地ほど意味が違います。
0% は絶望ですが、1% は希望です。
私たちは 1% という数字を恐れすぎています。
実際のところ、1% は希望と可能性に満ちた数字です。
1% しかないと考えるのではありません。
100回やれば1回は当たると考えましょう。
1% という数字に絶望するのではなく、希望を持つことが大切です。
100回やればいいだけだね、と前向きに考えようではありませんか。
100回も繰り返す、と考えるのではなく、たった100回で良い、と考えましょう。
ポジティブに考えた方が 1% の壁を乗り越えられます。
その 1% が最初の1回目に来る可能性も十分あるのです。
1% は100回やれば1回は当たると言い換える。
前向きな気持ちになる30の言葉。
その8。
適当、ほどほどが難しいなら独自の基準を作ってしまおう。
適当がわからない。
ほどほどが難しい。
適当やほどほどに悩んでいませんか？
適当にしよう、ほどほどにしておこう、と頭で思っても難しい時があります。
一言で適当、ほどほどと言っても幅があります。
具体的な基準がないので、どこまで対応すればいいかわかりません。
その場の感覚に任せると微調整に苦しむでしょう。
その時の気分や感情によって過剰になったり不足したりして質に幅ができてしまいます。
特に完璧主義者にとっては適当やほどほどが悩みの種でしょう。
ちょうど良い基準がわかるようでわからず気づかないうちにやりすぎる傾向があります。
時間もお金も有限です。
ストレス管理にも影響するため軽視できません。
適当やほどほどの程度がわからず苦しんでいる人も多いのではないでしょうか。
ここで適当やほどほどに役立つ対策があります。
それは独自の基準を作るという方法です。
あらかじめ基準となる数字を設定しておき、それを目安にするのです。
例えば、金額なら2万円程度と決めておく。
時間なら20時間程度と決めておく。
文字数なら1000字程度と決めておく。
多少の上下は許容範囲というルールにしておけば、大きな失敗は防げるでしょう。
もちろん、上記は一例であり、基準の決め方は自由です。
抽象的だった、適当、ほどほどという基準が具体的な基準に変わります。
また、下限や上限を設けるのも有効です。
金額なら1万円以上3万円までと決めておく。 時間なら10時間以上30時間までと決めておく。
文字数なら1000字以上3000字までと決めておく。
こうすれば不足や過剰を防げます。
一度決めた基準はずっと固定するのではなく、定期的に見直すといいでしょう。
都合が悪くなれば基準を下げます。
余裕ができたら基準を上げます。
独自の基準は仕事の質を確保できるように決めれば OK です。
独自の基準を考えるには手間暇がかかって面倒かもしれませんが、それだけの価値があります。
独自の基準は消えたり減ったりする性質のものではないので、一度決めればずっと活用できます。
独自の基準ができれば、その数字を目安に仕事をすれば、適当、ほどほどが実現できるようになります。
予定を立てやすくなったり、計画を考えやすくなったりします。
独自の基準はマイルールとして大切にすると愛着も湧くでしょう。
今まで感覚に頼っていたことに数字が伴った具体的な基準を作りましょう。
完璧主義者にとっては余計なストレスから解放される鍵になるはずです。
適当やほどほどの程度に悩んだら、具体的な独自の基準を作る。
前向きな気持ちになる30の言葉。
その9。
うまくいく方法を見つけるコツは、うまくいく方法は必ずあるを信じること。
うまくいく方法を見つけるコツは何か。
それは、うまくいく方法は必ずあるを信じることにつきます。
方法を考えようとするとき、最初から疑いや運任せの気持ちになっていませんか。
本当にうまくいく方法はあるのだろうか。
偶然うまくいく方法が見つかるといいな。
もし解決策が見つからなかったらどうしよう。
不安を抱えながら考える人も多いのではないでしょうか。
もちろん、まだ方法が見つかっていない段階ですから、不安な気持ちはあって当然です。
解決策があるかどうかわからないなら、不安が大きくなるため、いまいち本気になれないでしょう。
しかし、ここが落とし穴です。
最初から疑いや運任せの気持ちがあると、考える力が弱くなります。
完全な否定ではないものの、否定の気持ちが混じっています。
最初から弱気で消極的になっていると、思考力も弱くなります。
思考力も弱くなると、考え抜く力も貧弱になり、うまくいく方法があっても見つかりません。
疑いや運任せの気持ちがあると、見つかる答えも見つからなくなる。
考えることを諦めやすくなるのです。
では、どう考えるのが良いのか。
うまくいく方法を見つけるコツがあります。
うまくいく方法を見つけるコツは、うまくいく方法は必ずあると信じることです。
必ずあるという部分が大事です。
徹底的な工程で考えるのです。
うまくいく方法は必ずあると信じましょう。
うまくいく方法は必ずあるという前提で考えると、ポジティブな気持ちが湧いて、答えを探す力が強くなります。
考え方が前向きになり、思考が研ぎ澄まされます。
なかなか答えが見つからなくても、そんなはずないと思えるようになるので、粘り強くなれます。
自分の考えが足りないだけ。
もっとよく考えれば、うまくいく方法は必ず見つかると前向きになれます。
何事も肯定から入ることが大事です。
ポジティブになることで、思考力がますます研ぎ澄まされます。
なかなか方法が見つからなくても、どうか簡単に諦めないでください。
思考力の限界に挑戦しましょう。
今すぐ方法が見つからなくても構いません。
時間をかけてじっくり考えればいい。
まだ手がかりが見つかっていなくても構いません。
アンテナを張り巡らし、あらゆる可能性を探ってみてください。
うまくいく方法は必ずあるを信じましょう。
その瞬間、思考力の底力が目覚めます。
信じる力こそ、解決策を見出す最大のコツです。
うまくいく方法は必ずあるを信じて諦めずにもっとよく考える。前向きな気持ちになる30の言葉。その10。恥を覚えているのは本人だけ。人生では恥をかいてしまうことがあります。恥ずかしい姿を見られたこと。陳腐な失敗をして大笑いをされたこと。大きな誤解や勘違いをしてバカにされたこと。恥をかくと一瞬で体温が上がり、全身から汗が噴き出します。頭が真っ白になり、めまいがするほどクラクラします。名誉も面目も丸つぶれ。その場から逃げ出したい気持ちになります。特に大恥となると、顔から火が出るほど恥ずかしいでしょう。恥ずかしさのあまり、顔が真っ赤になります。死にそうなほど恥ずかしくて、穴があったら、入りたい気持ちになります。すさまじい生き恥をさらしてしまった。もう生きていけない、と思います。会社員なら、一瞬会社を辞めようと思うかもしれません。しかし、ここで気づいてほしいことがあります。恥を覚えているのは本人だけです。恥をかいた時こそ、周りの人はゲラゲラ笑いますが、しばらくすると忘れるでしょう。結局のところ、人ごとです。みんな、一番関心があるのは、自分です。あなたの恥は、自分に関係ないので、すぐ、忘れてしまうのです。いちいち、人の恥を覚えているほど暇でもありません。そもそも恥と思っているのも自分だけです。他人から見ればちょっとした出来事に過ぎません。小さな恥ならもはや一瞬で忘れられるでしょう。笑い終わった次の瞬間には記憶から消えています。恥をかいた本人は自分のことなので強く覚えていますが、周りの人は簡単に忘れます。たとえ死ぬほど恥ずかしい大恥をかいても必ず忘れられます。多少時間はかかってもゆくゆく忘却の彼方に葬られます。後になって話題が出てもそういえばそんなことがあったねという程度です。恥をかいたことによる心の傷もしばらくすれば跡形もなく治ります。恥をかいても深刻に考えないことです。どうせすぐ忘れるだろうと気軽に構えようではありませんか。恥を覚えているのは本人だけとわかれば恥をかくことも怖くなくなります。この事実に気づけば恥をかく恐怖が消え去ります。どんどん恥をかきに行きましょう。どうせ忘れられるのですから恥をかくつもりで行動していけばいいのです。恥を恐れなくなったとき、無敵の行動力を発揮できるのです。恥をかいてもすぐ忘れられる事実に気づく。前向きな気持ちになる30の言葉。その11。失敗の 99% は人生に影響なし。人生が終わったという失敗も実際は何とかなる。失敗した瞬間、大変なことをしてしまった。と慌てます。上司に叱られるかもしれない。人に迷惑をかけてしまうかもしれない。経済的なダメージがあるかもしれない。失敗が大きくなるにつれて精神的なダメージがあるでしょう。大きな失敗をしたときは人生が終わったと思うこともあるはずです。もちろん、致命的な失敗も存在しますが、ほとんどの場合、大げさに失敗を考えているだけです。失敗を大げさに感じてしまう原因は、短期的な考え方にあります。短期的に考えていると、視野が狭くなって、小さな失敗を大げさに捉えがちです。今を起点にして短期的に考えると、小さな失敗も大きく感じてしまうもの。失敗したとき、こう考えてみてください。その失敗は人生にどんな影響があるのか、と。人生という大きな枠組みで考えると、ほとんど影響のない失敗のはずです。心が傷ついたとしても、泣いて終わる程度でしょう。お金で損をしても、致命的というほどではないでしょう。 怪我や病気をしたとしてもすぐ回復できる程度でしょう。
今は大変に感じるかもしれませんが、人生全体で考えれば何の影響も与えません。
遅延や損失といった悪影響はあるかもしれませんが、人生全体で考えると無視できるほど小さなことでしょう。
もはや限りなくゼロに近い悪影響のはずです。
誤解、勘違いによる小さな失敗ならもはや笑って済ませられるレベルに過ぎません。
あなたは今まで多くの失敗を経験したでしょう。
これまでの人生を振り返った時、少なくとも3回以上は人生が終わったと思う出来事があったはずです。
それでもなんとかなり今ここで生きています。
今回の失敗も同じです。
少し大げさに感じているだけです。
深刻に考えすぎているだけです。
失敗したら視点を高くして長期的に考えてみてください。
失敗の 99% は人生に影響なし。
たとえ人生が終わったという失敗も実際は何とかなります。
あまり深く落ち込まずさっさと忘れましょう。
失敗したらさっさと笑い話にして乗り越えるのが得策です。
失敗で余裕がなくなった時は視点を高くして人生全体で考えてみる。
前向きな気持ちになる30の言葉。
その12。
不真面目に生きている人は頑張る人を非難する。
真剣に生きている人は頑張る人を応援する。
不真面目に生きている人は頑張る人を非難します。
どうせ失敗するよ。
頑張るだけ無駄だよ。
今すぐやめた方がいい。
世の中そんなに甘くないよ。
くだらない夢だね。
叶うわけがない。
頑張る人を邪魔しようとあれこれ攻撃を始めます。
根拠の有無にかかわらず否定する暴言を吐くようになります。
なぜ否定する暴言を吐くのか。
不真面目に生きている自分の仲間を少しでも増やそうとしているのです。
頑張っている人を羨ましく思いつつ自分にとって眩しいので攻撃します。
頑張っている人を否定しないと不真面目に生きている自分の格好がつかない。
真面目に頑張っている人が憎らしくて邪魔してやりたい心理が働くようになる。
不真面目に生きていると自然と頑張る人をけなすことも増えてしまうのです。
不真面目に生きていると自然と性格まで悪くなるので注意が必要です。
一方、真剣に生きる人は違います。
真剣に生きている人は頑張る人を応援します。
かっこいいですね。
必ず成功します。
きっと実現しますよ。
うまくいくことを願っていますね。
自然とポジティブな言葉が出てくるようになります。
頑張る人を応援することは自分の仲間を増やすことでもあります。
自分も真剣に人生を生きているので、頑張っている人を見ると共感して応援したくなるのです。
たとえ相手が落ち込んでいても元気出して次はうまくいくよ、大丈夫だよと励まそうとします。
自分も似たような困難や挫折を経験しているため同情の気持ちが湧いて励まさずにはいられなくなります。
真剣に生きた方が頑張る人に対する接し方が柔らかくなるのです。
性格を改善したいなら自分が真剣に生きることです。
夢は何でも構いません。
成功を収める必要はありません。
まだ目標を達成していなくても構いません。
真剣に生きるだけでいいのです。
性格が良いから真剣に生きるのではありません。
真剣に生きるから性格が良くなります。
真剣に生きることは性格を改善する力があります。
真剣に生きるようになると自然と頑張る人を応援できるようになるのです。
真剣に生きて性格改善につなげる。
前向きな気持ちになる30の言葉。
その13。
疲れそうと考えただけで疲れる。
エネルギーの無駄遣いは無意識に行われていることがあります。
それは疲れそうと考える場面です。
時々疲れそうと考える場面があるでしょう。
日常でよくある平凡な場面ですが、注意が必要です。
疲れそうと考えただけで疲れるからです。
例えば、今苦手な仕事をイメージしながら疲れそうと思ってみてください。
きっと疲れそうと思った瞬間、わずかではありますが、実際に疲れを感じたのではないでしょうか。
急に気持ちが沈んで、心が暗くなったでしょう。
胸焼けをしているような感覚になり、体がだるくなったでしょう。
疲れそうと考えたからです。
疲れるのは実際に仕事をした時だけとは限りません。
体は動かさなくても、心の中で疲れそうと考えただけで疲れます。
普段から疲れそうと考える癖のある人は、普通の人より疲れやすくなります。
疲れそうと考えるたびに貴重なエネルギーが失われ、元気がなくなります。
ことあるたびに、疲れそう、疲れそうという不満を言っていると、どんどん体が重く感じてくるでしょう。
エスカレートすると、めまいや吐き気を引き起こすこともあります。
実際に仕事をして疲れるならいいですが、仕事をしていないのに疲れても意味がありません。
疲れるだけ損です。
エネルギーの無駄遣いです。
疲れそうと考えそうになったら、すぐ邪念を振り払いましょう。
余計な妄想です。
どれだけ疲れそうと思ったところで仕事は一つも減りません。
むしろ疲れそうと考えれば考えるほど倦怠感がエスカレートするため、相対的に仕事が増えたような錯覚が生まれます。
仕事は疲れそうと考える前に取り掛かりましょう。
ぐだぐだ文句を言わない。
余計なことは考えず仕事に取り掛かるスピードが大切です。
人の気力、体力、精神力は有限です。
仕事をする限り疲れることは避けられませんが、どこで疲れるかです。
どうせ疲れるなら不毛なことではなく、価値のあることで疲れた方が生産的です。
エネルギーの有効活用を意識しましょう。
どのみちしなければいけない仕事は早めに取り掛かるのが一番。
早めに取り掛かれば、それだけ早く完了できます。
1時間早く取り掛かれば、1時間早く片付きます。
仕事は疲れそうと考える前に取り掛かれば、エネルギーを有効活用できるようになり、生産力が向上します。
仕事は疲れそうと考える前に取り掛かる。
前向きな気持ちになる30の言葉。その14。
はっきり断られることは幸い。
おかげで別のことに打ち込める。
叶えたい希望があってお願いをすることがあります。
どうかお願いします。
にもかかわらず、相手からはっきり断られてしまうことがあるでしょう。
無理です。
できません。
断らせていただきます。
ストレートに断られると、がっかりします。
肩の力を落とし、落ち込んでしまうでしょう。
そこを、なんとか、お願いします、と、粘っても、相手は、断じて受け入れてくれません。
絶対無理。
断じて受け入れられない。
考えは、変わらない。
100% 断られると、完全に可能性がないとわかります。
強い口調で言われると、ますます、がっかりするでしょう。
希望の道が断たれると、悔しくて、泣きそうになることもあるかもしれません。
しかし、ここで気づいてほしいことがあります。
もし、相手の断り方が曖昧なら、どうなっていたでしょうか。
また、別の機会ということで。
ちょっと、事情がありまして。
今回は、厳しいような、気がします。
OK なのか NG なのかはっきりしません。
相手の断り方が曖昧になると、こちらのアクションも曖昧になります。
もう少し粘るべきか、潔く諦めるべきか、決断が難しい。 可能性が残っているように感じると消去法で選択肢を消したくてもためらいが生じます。もし可能性があると誤解すれば期待を膨らませ無駄な時間を過ごしたり余計な行動を取ったりするのです。しばらくしてダメなら最初からはっきり断ってほしかったと思うはずです。だからこそはっきり断られることは幸いです。おかげで別のことに打ち込めるからです。相手が 100% 断ってくれたおかげで 100% 無理だと分かりました。 100% 断ってくれたらむしろ喜ぶべきことです。おかげでこちらも完全に諦めることができます。強く拒絶されてもムッとしないことです。強く拒絶されるのは 100% 無理という意思表示です。はっきり断ってくれてありがとうございますとむしろ相手に感謝をしてもいいくらいです。この道はダメなのか、それなら別の道に進もう。おかげで素早く気持ちを切り替えることができ、別のことに打ち込めるようになるのです。諦めるときは潔く諦めましょう。無駄な時間や労力を費やさずに済み、人生がスムーズになります。自分の時間、お金、体力は有限です。無駄なことに使うより、より建設的なことに使った方が有意義でしょう。あなたには数多くの選択肢がまだまだあります。選択肢の一つが消えたくらいでくよくよしないことです。前に進むための選択肢はまだ他にもたくさん残っています。希望の道はきちんと別の道として続いています。はっきり断られたら新しいスタートの始まりなのです。断られたら別のことに打ち込めるチャンスと考える。前向きな気持ちになる30の言葉。その15。そんなことも知らないの、と言われたくらいでムッとしない。会話中、ふと自分の無知が相手に伝わることがあります。そんな時、言われるショッキングな一言があります。そんなことも知らないの。不快な一言を言われて心が傷つく人もいるでしょう。バカにされたような言い方をされて腹を立てる人もいるかもしれません。相手にとっての常識は自分にとって非常識ということがあります。誰でも知っているような基本常識を知らないと恥ずかしくなるのも仕方ありません。しかしそんなことも知らないのと言われた時こそ大事な場面です。ムッとして言い返すと場の空気が悪くなります。バカにしているの。知らなくて悪か、種。どうせ私はバカですよ。別に知らなくてもいいでしょう。ほっといてください。険悪な雰囲気が漂い、ギクシャクするでしょう。小さなことでイライラすると、いちいちストレスを感じることになり、自分のためにもなりません。うっかり厳しい言葉で言い返すと口論に発展することもあるでしょう。火に油を注ぐことになり人間関係の不和につながります。相手も悪気があって言ったとは限りません。本気ではなく軽い気持ちで言っただけかもしれません。相手はバカにしたとしても本気ではないでしょう。言った直後心の中で言い過ぎたかなと反省していることもあるでしょう。そんなことも知らないのと言われたくらいでムッとしないことが大切です。悔しくて言い返したくなっても喉のところで抑えておくのが得策です。不快な気持ちになってもすぐ気持ちを立て直し冷静に対応しましょう。難しくありません。ニコニコしながら謙虚に受け止め意味を聞けばいいことです。無知でごめんなさい。どういう意味でしょうか。お恥ずかしいです。どういう意味なんですか。失礼しました。詳しく知らないので教えてください。謙虚なリアクションをすることが大切です。誰でも知らないことがあるのは普通ですから、相手もそれ以上責めることはできないはずです。 たとえ相手が年下であれ立場の低い人であれ、謙虚な姿勢を心がけるのは共通です。どういう意味ですか?と質問すれば、相手は詳しく教えてくれるでしょう。聞くのは恥ずかしいかもしれませんが、きちんと意味を確認できれば、次から恥をかくことがなくなります。そんなことも知らないの?と言われてもムッとしない。ニコニコしながら、無知ですみません。どういう意味ですか?と聞く。前向きな気持ちになる30の言葉。その16。仕事の出来栄えが悪くても最善と全力を尽くした結果なら堂々としていい。仕事の出来栄えが良くないと落ち込みます。うまくできそうに思えても実際に取り組んでみると思うようにできないこともあるでしょう。能力が低いと仕事の出来栄えも粗悪になるでしょう。もっとうまくできればいいのに。もっと立派な結果だったらいいのに。自分の未熟さにがっかりしてくよくよ嘆くこともあるでしょう。未熟な部分があると恥ずかしくなって赤面することもあるでしょう。自分より上手な人がいるとつい比べてしまい自分が情けなくなるかもしれません。しかし下手や未熟が悪いのではありません。悪いのは手抜きです。仕事の出来栄えが悪くても手抜きをせず最善と全力を尽くした結果なら落ち込む必要はありません。むしろ堂々としてもいい。最善と全力を尽くした結果です、と言い切れるからです。最善と全力を尽くした結果なら誰も文句は言いません。出来栄えに至らない点があっても自分をすべて出し切った結果に間違いない。それ以上努力のしようがないのですから誰も責めることはできないのです。下手や未熟であってもくよくよする必要はありません。引き続き最善と全力を続けましょう。下手や未熟がずっと続くわけではありません。人は成長する生き物です。常に最善と全力を心がけていれば、だんだん慣れてきます。次第にコツがつかめ、要領も良くなります。だんだんスピードが出るようになり、質も上がります。ゆっくりではありますが、着実に実力が向上するのです。一歩でも前に進みましょう。日々の努力を怠らず、精進を続けましょう。今は下手で未熟であっても、いずれ上手で熟達もするでしょう。手抜きをしている人は、途中で成長も止まりますが、真面目にしている人は成長が伸び続けます。最初はレベルが低くても、地道な努力を積み重ねることでレベルを上げていけます。自分の成長を記録するような工夫をすれば、目に見える形になるため、モチベーションを維持しやすくなります。たとえスランプに直面しても永遠に続くわけではありません。最善と全力を続けていれば、いずれスランプから抜け出せ、再び右上がりの成長になります。常に最善と全力を尽くしているなら、熟練者を追い抜くのは時間の問題です。自分よりうまくできていた人をいずれ追い抜けるのです。仕事の出来栄えが悪くても最善と全力を尽くした結果なら堂々としていいのです。仕事の出来栄えが悪くても最善と全力を尽くした結果なら堂々とする。前向きな気持ちになる30の言葉。その17。前向きな気持ちと前向きな行動は別物。前向きになろう。よく聞く言葉ですが、前提として大切なことがあります。前向きには2種類あります。1、前向きな気持ち。2、前向きな行動。それぞれ同じような意味に思えますが、実際は別物であるため、分けて考える必要があります。まず、大切なのは、前向きな気持ち、です。前向きな気持ちは、モチベーションを上げる燃料です。 前向きな気持ちがあってこそ、意欲、熱意、元気が湧いて、行動力へと変わります。前向きな気持ちがなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。ネガティブであるくらいなら、ポジティブである方がはるかに健全です。しかし、前向きな気持ちがあっても、行動が伴わなければ無意味です。気持ちはあっても、行動がなければ、結果はゼロ。未来を変えたいと思っていても、じっとしているだけでは意味がありません。どんなに気持ちが前向きであっても、行動が伴わなければ、現実も変わらないのです。前向きな気持ちだけで終わっていませんか？ポジティブなのはいいですが、それだけでは不十分です。さらに、大切なのは、前向きな行動です。まず、前向きに気持ちがあって、次に、行動が伴い、結果として現実が変わる、という流れです。現実を変えるのは、行動しかありません。前向きな気持ちと、前向きな行動の両方が揃ってこそ、意味があります。前向きな気持ちがあるのなら、前向きな行動も心がけましょう。前向きな気持ちだけでなく、前向きな行動も心がける。前向きな気持ちになる30の言葉。その18。お見舞いに行くときは、暗い雰囲気を出さない。明るく元気に振る舞うのがマナー。お見舞いに行くとき、よくありがちなマナー違反があります。つい、暗い雰囲気でお見舞いをしてしまうことです。もちろん、お見舞いをする人に悪気はありません。入院している人のところに行くのですから、心情として暗い雰囲気になりがちです。明るく振る舞うと不謹慎ではないかと不安になる。笑顔も笑いも抑えた方がいいだろうと思ってしまう。その結果、暗い雰囲気になりがちです。しかし、ここに誤解があります。暗い雰囲気でお見舞いに行くと、相手を気遣わせてしまいます。暗い表情と低いトーンで、元気ですか、大丈夫ですか、治りそうですか、と聞いてしまうと、相手を余計に不安にさせます。しめやかな空気が流れ、お見舞いがお通夜のような雰囲気になってしまいます。相手を余計に気遣わせてしまい、かえって悪影響になるのです。お見舞いの本来の目的は、入院患者を明るく元気づけること。お見舞いの時は、ただ訪問するのではなく、明るく元気に振る舞って、パワーを分け与えることが大切です。嘘でもいいので、明るく前向きな声をかけましょう。すぐ、治りますよ。〇〇さんなら大丈夫ですよ。職場のみんなが待っていますよ。さっさと直してしまいましょう。早く元気になってくださいね。明るく元気に振る舞う方が相手も心が軽くなり元気づけられます。お見舞いだから明るい話や楽しい会話が禁止というわけではありません。もちろん、露骨な幸せ自慢は控えた方がいいですが、普通に明るく楽しい話なら積極的に話していく方が喜ばれます。明るい話をしてもいい。楽しい会話も OK です。もちろん、笑う時には笑ってもいい。しっかり笑うことは免疫力の向上とストレス解消に役立ちます。笑いは自律神経を整える作用があることも医学的に確認されています。嘘でも演技でもいいので明るく振る舞うと相手も早く退院したいという希望が強くなります。希望を持つことは全ての病気に対してプラスに働きます。みんなでワイワイした方が雰囲気も明るくなり相手も元気になってくれます。これが本当のお見舞いなのです。お見舞いに行くときは、暗い雰囲気を出さず、明るく元気に振る舞う。前向きな気持ちになる30の言葉。その19。悩みながら前に進もう。落ち込みながら前に進もう。悩んだとき、どうするか。ここは、あなたの人生の成り行きを決める大切な瞬間です。答えが分かってから始めるという人もいるでしょう。 解決策が見つかってから取りかかるという人もいるでしょう。答えも解決策もわからないのに行動しても不毛に思えます。どうすればいいかわからないとき、とにかく悩みに集中した方が答えや解決策も見つかりやすいように思えます。もちろん答えや解決策が判明してから行動するのもいいですが、実際は逆です。本来行動するからヒントが見つかり、ヒントが見つかるから答えや解決策が見えてきます。行動しないとヒントが見つかりません。じっと悩んでいるばかりではヒントが見つからないため、なかなか答えや解決策も見つかりません。いくら悩んだところで行動しなければ実現はゼロ。どんどん無駄な時間が過ぎていき、仕事も遅れてしまいます。悩みながら前に進みましょう。答えや解決策は前に進みながら考えればいいのです。さまざまな刺激や変化に触れているうちにヒントが見つかり、答えや解決策を見出せます。落ち込んだ時も同じです。落ち込んでいる時は動けないように思えますが、本当にそうでしょうか。落ち込んでいるから動けないのは思い込みです。落ち込んでいても実は動けます。落ち込んでいてもお腹が空けば食事のために動けるはずです。トイレや入浴のために動けるはずです。大好物が食べられるなら喜んで外食ができるでしょう。重大な怪我や病気といった緊急事態なら別ですが、普通の落ち込みなら普通に動けるはずです。落ち込んでいても動けるのですから前に進みましょう。元気がないなら元気がなくてもできる仕事をすればいい。やる気がないならやる気がなくてもできる仕事をすればいい。落ち込んでいるなら落ち込んでいてもできる仕事をすればいい。大きな仕事である必要はなく、小さな仕事で構いません。複雑で難しい仕事である必要はなく、単純で簡単な仕事で十分です。何をしていいかわからないなら、とりあえず部屋の掃除から始めればいいのです。自然と元気が出るまで待つのもいいですが、何もせず、じっとしていると、立ち直りが遅くなります。もっと積極的に落ち込みから回復したい。悩みながら前に進みましょう。落ち込みながら前に進みましょう。悩みながら動ける人は偉い。落ち込みながら行動する人は素晴らしい。どんな時でも前に進もうとする心意気が大切です。悩んだら立ち止まるのではなく、悩みながら前に進む。落ち込んだらじっとしているのではなく、落ち込みながら前に進む。前向きな気持ちになる30の言葉。その20。中途半端にできるより完全にできない方が幸せ。完全にできないことがあっても落ち込む必要はありません。それはむしろ幸せなことだからです。普通に考えたとき、完全にできないことはネガティブ要因に思えます。明らかな弱点であり、短所です。完全にできないことがあれば、それを活用した未来も閉ざされるような気がします。自分にできないことを他の人が簡単にできていると、自分が情けなくなります。完全にできないくらいなら、少しでもできた方が良さそうに思えます。しかし、ここが落とし穴です。想像してみてください。もし、中途半端にできることがあれば、どうなるでしょうか。少しできるならもっと頑張ればできそうな気がします。もう少し頑張ればもっと上達するかもしれないと思う。念のため人並みくらいまでスキルアップをしておこうかと思うこともあるでしょう。上達を目指したくなり、時間と労力を割くことになるでしょう。中途半端にできてしまったばかりに余計な行動をすることになります。一方、本来の得意分野も集中しにくくなります。自分の限りある資源が分散され、本当の強みを深めにくくなる。結果として、不得意だけでなく、得意まで中途半端になるのです。なぜ、完全にできないと幸せなのか。 それは潔く諦めることができるからです。自分には絶対向いていないと悟れるのは幸せなことです。自分には無理、完全に不得意、生理的に受け付けないという自覚がはっきりしていれば判断も容易です。完全にできないことがあれば無駄な努力をしないで済むと思って喜べばいい。完全にできないことがあって諦めたら実現の道も断たれるように思えますが誤解です。完全にできなければできる人にお願いすればいいだけです。非常識でもルール違反でもなく社会的に真っ当な方法です。自分の不得意は誰かの得意です。できる人にお願いすれば時間に余裕が生まれ自分の得意分野に集中できます。人の資源には限りがあります。自分の限りある資源は自分の適性に集中させた方がいい。時間もお金も労力も一つに集中させるから能力が伸び才能を磨けます。結果として最高の仕事を発揮できるのです。完全にできないことがあれば無駄な努力をしないで済むと思って喜ぶ。前向きな気持ちになる30の言葉。その21。感動させる作品を作りたければ、感動体験が必要。世の中には数多くの創作活動があります。小説、音楽、絵画、映画、漫画、アニメ、ダンス、演劇、彫刻。仕事で創作に取り組んでいる人もいれば、趣味として創作を楽しんでいる人もいるでしょう。創作活動は素晴らしい。創作の世界では自分が王様になれます。自分がルールを作り、色や形を自由に決定できます。何でも自由に表現できる素晴らしさは他には変えられない価値があります。現実にありえないことも創作の世界なら表現できます。そうした創作活動をする人にとって興味関心の一つはどうすれば感動させる作品を作れるかです。感動させる作品を作るのは簡単そうで難しい。感動させるためには人の心をつかみ揺さぶる必要があります。自分にも心があるので簡単そうですが、いざ感動させる作品を作ろうと思うと手が止まります。感動させるという概念が抽象的で何をどうすればいいかわからないのです。ここで感動させる作品を作るための基本をご紹介します。感動させる作品を作るには何が必要なのか。それは感動体験なのです。創作活動には優れた感性が欠かせません。名作や傑作といった一流作品に触れ、まず自分が感動を体験することが大切です。感動を体験することで感性が磨かれ豊かになります。感動できる対象なら何でも構いません。自分が関わっている分野を中心に感動を体験しつつ、無関係の分野にも触れて感動することが大切です。素晴らしい作品に触れ、しっかり感動してください。本当にすごい。なんて素晴らしいのだろう。涙を抑えることができない。ボロボロ涙を流しましょう。心が震える時間を過ごしましょう。全身に鳥肌が立つ作品に触れましょう。あまりに感動して呆然とする体験も素晴らしい。名作や傑作に触れて深く感動するとあなたは変わります。物質的なものを得られるわけではありませんが、感性が磨かれるのです。名作や傑作に触れることで五感を通して素晴らしい知識、技術、文化を吸収できます。プロ意識や一流の条件を直感的に知ることができます。そして感動の本質を知ることができます。感動した経験は消えてなくなりません。顕在意識から消えることはあっても潜在意識の中で眠っています。たくさん感動する体験をすれば創作活動の際発想やひらめきの材料になります。 今まで体験した感動が心の中に浮かぶようになり、あなたの活動をサポートしてくれるのです。
最近、どんな感動をしましたか？
感動が少なくて困ることはあっても、多すぎて困ることはありません。
世の中には、数多くの名作、傑作が存在します。
感動させる作品の作り方がわからないなら、まず、感動を体験しに行きましょう。
感動がたくさんある人生の方が華やかになります。
一流の作品に触れ、たっぷり感動する体験をする。
前向きな気持ちになる30の言葉。その20に、
つまらない話に笑ってあげるのが優しさ。
くだらない話に突っ込んであげるのも優しさ。
どうすれば会話で優しさを表現できるでしょうか。
会話で優しさを表現したいなら、次の2つを心がけましょう。
それは、つまらない話に笑うことと、くだらない話に突っ込むことです。
どちらもしらけそうな場面ですが、こういう時こそ優しさを表現するチャンスです。
あなたの心の器が試される場面です。
片方を心がけるのもいいですが、できれば両方を心がけるといいでしょう。
つまらない話に笑ってあげる。
時々相手がつまらない話をする時があります。
こんな時、面白くない、つまらない、時間の無駄、と否定すると場がしらけ話も止まります。
確かに正直な一言かもしれませんが、悪印象が伴います。
話を盛り上げる要素もありません。
そんなつまらない話に笑うほど、自分は安い人間ではない。
つまらない話に笑うと、自分の価値を下げそうな気がするかもしれません。
面白いギャグやジョークしか笑わないというプライドもあるかもしれません。
しかし、変な意地を張っていても話が進展しません。
どんどん場がしらけてしまいます。
相手は少しくらい笑ってくれてもいいのに冷たい人だな、とがっかりするでしょう。
こういう時はつまらないと感じても笑ってあげましょう。
わはは、なんだか面白いね。
あはは、笑っちゃうね。
うふふ、わからないけれど笑ってしまう。
笑うと場の雰囲気が盛り上がります。
笑ってあげると自分の話が受けてよかったと相手もほっとするでしょう。
楽しいから笑うのではありません。
笑うから楽しくなるのです。
微笑みでも大笑いでも構いません。
とにかくニコニコ笑えば活気が出て華やかな雰囲気が生まれます。
つまらない話に笑ってあげることで、あなたの優しさが相手に伝わるのです。
くだらない話に突っ込んであげる。
相手がくだらない話をすると、興ざめの一言を言いたくなるかもしれません。
くだらない。
バカバカしい。
つまらないよ。
正直な一言かもしれませんが、話が発展しません。
場がしらけます。
こういう時に役立つのが、ツッコミです。
相手がくだらない話をしたら、すかさず、ツッコんであげましょう。
それはおかしいよ。
なんだか話が変だよ。
どうしてそうなるの？
くだらない話に突っ込んであげると、漫才のような雰囲気になります。
オチがなければ、オチがないよ。
という突っ込み方ができるでしょう。
きちんと突っ込んであげると、相手はほっとします。
相手は滑らなくてよかった。
この人の前ならくだらない話もできる、と安心できます。
きちんと突っ込んであげることで、会話のキャッチボールが続きます。
会話がテンポ良くなり、コミュニケーションが活性化されていきます。
くだらない話に突っ込んであげるのも優しさなのです。
面白い話にはためらわず突っ込みを入れる。
つまらない話には意地を張らず笑ってあげる。
前向きな気持ちになる30の言葉。その23。
わけのわからない人がいても、根拠のないことは言わない。
わけのわからない人に遭遇することがあります。
何を考えているのかわからず、相手の気持ちを理解するのが難しい人です。
少し言動が怪しい人、
自分の価値観や考え方と合わない人、
自分には理解しがたい趣味を持っている人、
わけのわからない人がいたとき、どんな言葉を言うか。
日常で時折ある場面ですが、大切な瞬間です。
よくありがちなのが、差別的な発言をしてしまうことです。
あの人は危ない人。
頭がいかれている。
頭のネジが緩んでいる。
変質者だろう。
変態に違いない。
精神障害者かもしれない。
実は犯罪者かもしれない。
言動や外見の怪しさから軽蔑するようなことを言いそうになるかもしれません。
もちろん自分に攻撃してくる人物ならまだわかります。
明らかに危害を加えてくる人なら自分を守るため警戒する言葉が出てくるのも当然です。
あまり深入りせず無言のままその場から離れるのがいいでしょう。
しかし、特別な事情がないなら、根拠のないことは言わない方がいいでしょう。
差別的な言葉が頭に浮かんでも、実際に口に出して言うのはよくありません。
軽い気持ちで言った一言であっても、相手を傷つけてしまうかもしれません。
安易な気持ちで言った一言が引き金になって、相手を怒らせるかもしれません。
特に、人格や尊厳を傷つける言葉は全て厳禁です。
軽い気持ちで言った一言でも相手の人格や尊厳を傷つけたなら強い不快感が伴います。
たった一言であってもトラブルを招く可能性は十分あります。
したがってわけのわからない人がいても根拠のないことは言わないのが得策です。
もし何か言うとしても言葉を十分に選ぶ必要があります。
私にはわからない。何とも言えないという程度にとどめておくのがいいでしょう。
言葉は素晴らしい道具ですが、使い方によっては狂気になることもあります。
相手がどんな事情であっても傷つけるような言葉はすべて不適切。
悪口、陰口、噂話。
不快な言葉や余計な言葉はすべて慎みます。
わけのわからない人がいても根拠のないことは言わないのがマナーです。
わけのわからない人がいても、根拠のないことは言わないようにする。
前向きな気持ちになる30の言葉。
その24。
どんなにつまらないことでも仕事ならきちんと取り組む。
どんなにつまらないことでも仕事ならきちんと取り組みましょう。
会社で行う仕事の中には面白くないこともあるでしょう。
ため息しか出ない仕事もあるでしょう。
興味関心がゼロで全くやる気が起きないこともあるでしょう。
時には関わりたくない仕事もあるかもしれません。
しかしそれが自分に与えられた仕事ならきちんと取り組むことが必要です。
やる気の有無は関係ありません。
モチベーションの有無も関係ありません。
学校ならつまらないからサボるが通用したかもしれませんが、社会に出て仕事をすることになれば次元が変わります。
社会ではつまらないならしたくないは通用しません。
仕事であるからには給与が発生しています。
金銭と雇用契約が発生しているならつまらない仕事でもきちんと取り組むこと。
そして責任を持ってやり遂げることが大切です。
自分と約束してください。
自分に与えられた仕事は責任を持ってやり遂げると。
これが職務を全うするということです。
気力が出ないなら無気力のままでもいいので仕事に取り掛かりましょう。
自分に与えられた仕事は自分に与えられた使命と言い換えるとやる気が出やすくなるでしょう。
最初は無気力であっても仕事をしているうちにだんだん気持ちが高ぶってきてやる気や元気が出てきます。
スピードは遅くてもいいので、自分に与えられた仕事なら少しずつ進めていきましょう。慣れていくにつれてスピードも出てきます。つまらなくて仕方ないなら面白くなるような工夫をしてください。知恵を絞れば仕事が面白くなるような工夫やアイデアが浮かぶはずです。工夫とアイデアさえあればどんなつまらない仕事も面白くなります。仕事のメリットを想像しながら取り組むのもよし。仕事に制限時間を作ってゲーム感覚にするのもよし。仕事の成果を記録するだけでも構いません。記録に残すと目に見える形になるのでやる気の向上につながります。どうしても仕事を辞めたいなら今関わっている仕事が一区切りついてからがいいでしょう。一度受け持った仕事は責任が発生しています。仕事の途中で放棄すると周りに迷惑がかかります。少し時間はかかっても責任を持って仕事をやり終えてから辞める方がスマートです。責任を持ってやり遂げることが大切です。仕事の途中で一人の限界を感じたら誰かに手伝ってもらうといいでしょう。仕事量が多くても手分けをすれば取り組みやすくなります。手伝ってもらうのが難しい仕事なら上司に相談するといいでしょう。仕事量を減らしてもらえたり、難易度を下げてもらえたり、できるかもしれません。どんなにつまらないことでも仕事なら、きちんと取り組み、責任を持ってやり遂げることが大切です。どんなにつまらないことでも仕事なら、きちんと取り組み、責任を持ってやり遂げる。前向きな気持ちになる30の言葉。その25。一応という言葉は使わない方がいい。不安や違和感を与える原因になる。日常で注意したい言葉があります。それは一応という言葉です。私たちの日常では一応という言葉に触れることがあります。一応とは十分ではないが最低限条件は満たしているという意味があります。日常でよく聞かれるキーワードですが、安易な使い方は避けた方がいいでしょう。ほとんどの場合、感じが悪くなるからです。中途半端な意味が伴い、不安や違和感を与える原因になります。また、誠実に答えていない印象を与え、失礼な印象になることも少なくありません。例えば、出身地について聞かれる場面があるとします。ご出身はどちらですか?と聞かれたとき、一応、愛媛県出身です。と答えると、すっきりしない印象を与えるでしょう。愛媛県以外にも出身があるように聞こえます。本当に愛媛県出身なのか疑わしい気持ちも出てくるでしょう。きちんと言えない事情があるようにも聞こえ、不安になってきます。取引先の前で自社商品についてプレゼンを行う場面があるとします。一応、自信のある商品です、という言い方をすると、どう感じるでしょうか。聞き手は不安を感じ、頼りない印象を受けるでしょう。一応、が含まれると、自信がないところもある、という意味にも聞こえます。上司から資料の確認を依頼され、進み具合について聞かれたとします。一応、確認が終わりました、という言い方をすると、上司は怪訝な表情をするでしょう。上司は少し手抜きをしたのだろうか、何か不備でもあったのだろうか、ともやもやした印象を受けるはずです。一応という言葉を使うと違和感や不安感を与えがちです。時には不快感や悪印象につながることも少なくありません。本人に悪気はなくても少なくとも気持ちのいい言葉ではないため、禁句にした方がいいでしょう。一応という言葉を取り除きましょう。一応、愛媛県出身です、という一言なら、愛媛県出身です、と言い換えます。一応、自信のある商品です、という一言なら、自信のある商品です、と言い換えます。一応、確認が終わりました、という一言なら、確認が終わりました、と言い換えます。一応、を取り除いた方が、言葉がすっきりする上、堂々とした印象も出ます。 口癖になっている人は特に注意した方がいいでしょう。周りが使っていたとしても自分は流されず禁句にしておくのが賢明です。もし不安要素を伝えたいならはっきり言い切った後補足として加えるといいでしょう。確認が終わりました。気になる点を一つ見つけました。それはこうした言い方ならすっきりした印象を保ちながら不安要素を伝えられます。一応という言葉を使わなくても生活に支障はありません。一応という言葉は禁句でいいのです。一応という言葉を禁句にする。前向きな気持ちになる30の言葉。その26。悩むことは進化の前触れ。かつて人類は火を起こすために悩んでいました。火があれば便利。自分たちで火を起こせないだろうか。悩みながら様々な方法を試した結果、ついに火を起こす方法を見つけました。その後、火を起こす方法はどんどん進化していき、現在ではボタンを押すだけで火を起こせるようになりました。悩んでいたおかげで人類は火を操る能力を得たのです。薬が発明されたのも悩んでいたおかげです。怪我を治したい。病気を治したい。早く治したい。何か良い方法はないだろうか、と悩んだ結果、薬が生まれました。薬はどんどん進化して、現在では数多くの病に対応できるようになりました。かつては治療困難とされていた病さえ、現在では薬で治せるようになりました。便利な道具を発明したのも悩んでいたおかげです。もっと作業を効率的にする道具はないだろうか、と悩んだ結果、道具が発明されました。道具もどんどん進化していき、便利になっていきました。かつては海を渡ることすらできなかった人類が、現在では海を渡り、空を飛び、宇宙にも行けるようになりました。最初の人類であるエンジンの脳は 500g 程度でした。その後、原人、旧人、新人という段階を経ていき、同時に脳も大きくなっていきました。脳をたくさん使っていたからです。生存競争に勝ち、過酷な環境を生き抜くためには脳をたくさん使う必要がありました。現在私たち人間の脳は 1500g ほどです。最初のエンジンの頃と比べると3倍も大きくなっているのです。悩むことで脳が進化して多くの解決策を生み出し生き延びていきました。私たち人類の歴史は悩みの連続といっても過言ではありません。あなたは今悩んでいるかもしれません。それは悪いことではなくいいことです。何か答えが見つかるまでたくさん悩んでください。悩んで、悩んで、悩み抜き、良い解決策を生み出してください。解決策を得たとき、あなたは進化します。悩みが大きいほど進化も大きくなります。たとえ、解決策が見つからなくても、無駄ではありません。悩むこと自体が脳にとって進化です。人は、考えるという特性を持った生き物です。様々な可能性を模索することで脳の神経ネットワークが密になって考える力が強くなっています。表向きには見えなくても脳の中では進化を遂げているのです。どうか悩むことを否定するのではなく肯定してください。悩むことは進化することです。脳が発達している人間にとって考えることは重要な行為。悩むことを楽しみましょう。悩むことは進化の前触れなのです。進化をするためにもっと悩む。前向きな気持ちになる30の言葉。その27。素晴らしい価値は嫌いなことの裏側にある。素晴らしい価値はどこにあるのでしょうか。普通に考えるなら好きなことでしょう。好きなことをすれば今すぐ楽しい気持ちになれます。興味関心のあることなら心が躍りワクワクした気持ちになれます。 価値があり、快感であり、有意義なこと。たとえストレスがあっても好きなことなら快感になるから不思議です。もちろん好きなことも正解の一つですが、それだけではありません。素晴らしい価値は意外な場所にも存在します。それは嫌いなことの裏側なのです。嫌いなことには価値がないと思うかもしれませんが、不毛と決めつけるのはまだ早い。表側はストレスと不快感でいっぱいかもしれませんが、ぜひ裏側に着目してください。逃げたくなるかもしれませんが、一旦落ち着いてじっくり観察してみましょう。どんな嫌いなことでも裏側には価値につながる何かが隠れています。新しい知識かもしれません。新しい出会いかもしれません。メンタルの向上かもしれません。新鮮な世界かもしれません。生まれ変わるきっかけかもしれません。人生を変える手がかりかもしれません。探し求めていたチャンスかもしれません。嫌いなことの裏側にある価値に気づけば、ストレスや不快感も半減するでしょう。往々にして、私たちは嫌いなことに直面すると不快感が先に来るため、嫌いなことの裏側を見落としています。例えば、嫌いな勉強があるとします。嫌いな勉強をしてもつまらないかもしれませんが、表向きはそう感じるだけです。嫌いな勉強の裏側には、たくさんの価値があります。集中力を鍛える時間、と思えば、有意義に変わるでしょう。世界観を広げるきっかけ、と思えば、楽しくなるでしょう。嫌いな人がいるとします。嫌いな人と一緒にいてもムカムカするだけかもしれませんが、裏側にある価値に気づいてください。嫌いな人と接することで忍耐力を鍛える機会になるでしょう。嫌いな感情を通して感情をコントロールする機会と思えば有意義に感じるでしょう。新しい価値観を学ぶチャンスにもなるでしょう。抵抗感があるからこそ学ぶ価値があると言えます。嫌いな人と接するのも悪くないと思えるはずです。嫌いなことがあっても大丈夫です。嫌いなことの裏側にある価値を見つけることができれば、有意義に変わるため不快感が半減します。宝探しのつもりで考えると、価値を見つける作業がより楽しくなるでしょう。嫌いなことが一転して好きになる可能性もゼロではありません。あなたが嫌いなことは、何ですか？愚直に嫌いなことを避けるのもいいですが、人生の可能性を高めたいなら、嫌いなことの裏側にも注目してください。嫌いなことから逃げる前に、ちらっと裏側に目を向けてみてください。より人生の価値を手にするチャンスが隠れているでしょう。素晴らしい価値は嫌なことの裏側にあるのです。嫌なことの裏側にある素晴らしい価値に気づく。前向きな気持ちになる30の言葉。その28。話せばわかると思いつつコミュニケーションから逃げていないか。考え方の違う相手がいても相互理解が不可能とは限りません。相互理解ができない原因の一つはコミュニケーション不足です。最初は考え方が違っていてもコミュニケーションを深めることで考え方を合わせていくことが可能です。完全な一致はできなくてもお互い妥協しながら調整すれば中間地点を見つけることができるでしょう。コミュニケーションは素晴らしい道具です。お互いの考え方が合わなくてもきちんとコミュニケーションができれば解決する場面が少なくありません。こうした場面でよく登場する言葉があります。話せばわかるです。確かにきちんと会ってじっくり話せばお互いの価値観を上手に調整できてすぐ問題が解決するように思えます。考え方の合わない相手であってもじっくり時間をかけて話し合えば相互理解が可能になると思う。ところが実際のところ話せばわかるという人に限ってコミュニケーションから逃げる場合が目立ちます。時間が解決するだろうと時間任せにする。 そのうち相手が妥協するだろう、と安易に考える。
時間があるときに話す、と思いつつ、いつまでも話そうとしない。
話せばわかる、と思いつつ、実際の行動が伴っていないのです。
結局のところ、コミュニケーションを嫌がっているのです。
コミュニケーションから逃げている限り、相互理解を実現するのは困難です。
頭でわかっていながら、行動できないパターンがあります。
話せばわかると言いながら、行動しないのも、このパターンの一つです。
話せばわかると言いながら、コミュニケーションから逃げていませんか？
ドキッとした人は、今すぐ話し合いに行きましょう。
思っているだけでは意味がありません。
放置しても溝は埋まりません。
むしろどんどん溝が広がっていくでしょう。
心の距離が離れると、ますますコミュニケーションを取りにくくなり、溝も広がる一方です。
溝が広がるにつれて埋めるのも難しくなる。
最終的に埋めることができないほど溝が広がり、大きなトラブルに発展する可能性があります。
相互理解が必要なら、話せばわかると思ったまま放置するのではなく、早めに行動しましょう。
自分から話をしに行きましょう。
もたもた先延ばしせず、できるだけ早めに話し合うのが得策です。
話し合えば、必ず相互理解ができるとは限りませんが、話し合わない限り相互理解は実現できません。
少なくとも、コミュニケーションは解決に向けた前向きな行動です。
きちんと行動が伴ってこそ相互理解が促されるのです。
相互理解が必要なら、話せばわかると思ったまま放置するのではなく、早めに行動する。
前向きな気持ちになる30の言葉。その29。
孤独を感じたら、今まで出会った人の顔を思い浮かべよう。
孤独を感じて寂しい気持ちになることがあります。
人とのつながりが乏しいと、世界で一人きりのような感覚に襲われ、孤独感や虚無感を覚えるでしょう。
孤立しているような錯覚を覚え、時には涙を流すこともあるでしょう。
特に夜は孤独を感じやすい時間帯です。
闇は孤独をエスカレートさせます。
暗くて静かな環境に一人でいると、世界から取り残されている感覚がエスカレートするのです。
こんな時、孤独を紛らわせる良い方法があります。
それは、今まで出会った人の顔を思い浮かべる、という方法です。
今まで出会った人なら誰でも構いません。
今まで出会った人たちの顔を、できるだけ、たくさん思い出してください。
深い関係の人だけでなく、浅い関係の人も含めて思い出すのがポイントです。
あなたは、今まで数多くの人と出会ってきたでしょう。
父親、母親、兄弟、姉妹、
親戚、いとこ、
学校でお世話になった数多くの先生、
近所のおじさん、おばさん、
知り合い、友人、仲間、
お店の店員さん、店長さん、お客さん、
会社の上司、同僚、部下、
取引先の人たち、
街角で親切にしてくれた人、
今まで出会った人の数は膨大な数に上るでしょう。
本が一冊できてしまうくらい多くの人と出会ってきたはずです。
多くの人の出会いと支えがあって今ここに生きていることを実感してください。
あの人にもお世話になった。
この人にもお世話になった。
たくさんの人にお世話になった。
一人一人の顔を思い出すにつれて感謝の気持ちも湧いてくるでしょう。
気づけば、孤独が小さくなっているはずです。
孤独と思うのは誤解です。
孤独ではないから、今あなたはここにいます。
多くの人のおかげで、今ここに自分がいるとわかれば、もう孤独を感じることはありません。
今まで出会った人の顔は、心のお守りです。
孤独を和らげてくれる力があるのです。
孤独を感じたら、今まで出会った人の顔を思い浮かべて、気持ちを落ち着かせる。 前向きな気持ちになる30の言葉。その30。本当に変更できない選択をする必要があるのか。変更できない選択には注意が必要です。変更できない選択は何をどうやっても変更できません。泣いても笑っても悪あがきしても無理なものは無理。後から変更が必要になったら大変なことになる。万一のリスクを考えるとなかなか勇気が出ないのも当然です。不透明な将来を現在の展望だけで確定させるのは危険です。一切変更できない状況を作ると後から面倒な事態に発展する可能性もゼロではありません。変更できない選択には魅力や特典がいっぱいあるでしょう。得が多いと分かれば迷うこともないように思えます。しかし変更できない選択には要注意です。魅力や特典を得ようとすると変更できない選択でも大丈夫だろうという甘い見積もりになりがちです。魅力や特典に心が惹かれるかもしれませんが、後から変更できないのは大きなリスクです。将来何が起こるかわかりません。今は絶対大丈夫と思っても安心はできません。そもそも人生に絶対はありません。思わぬ想定外があって後から事情が急変することはよくあること。目の前の利益ばかり追い求めていると後から痛い目に遭います。一度冷静になってじっくり考えてほしい。本当に変更できない選択をする必要があるのかと。変更できない選択をするとき不純な考えが入り混じっていることが多い。見栄、体裁、世間体、余計なプライド、変なこだわりなどです。不純な考えに惑わされると視野が狭くなる。いずれ落とし穴に落ちてしまうのです。変更できない選択をするしかない状況なら別ですが、じっくり考えれば後から変更できる選択で済む場合もあるはずです。変更できる選択なら後から都合が悪くなっても安心できます。変更できる選択は魅力や特典に欠けるかもしれませんが、万一のリスクを下げておくことも魅力であり特典です。選んでからでは遅いのです。自分は大丈夫という人に限って油断が生まれミスを犯します。目先のメリットだけ考えるのではなく、将来におけるデメリットも考えてみてください。最高を目指すのではなく最悪を避けること。後から軌道修正ができるなら選ぶ時のストレスも軽くなります。将来の可能性を残しておくことで想定外やトラブルがあっても柔軟に対応できます。当たり前の話と思うかもしれませんが、改めて心に留めておきましょう。変更できない選択をするときは魅力や特典に惑わされず冷静になって考える。前向きな気持ちになる30の言葉。まとめ。その1。3歩進んで2歩下がることを軽視しない。その2。最初の動作はゆっくりを心がけて落ち着きを保つ。その3。一寸先は闇ではなく一寸先は光という言葉を信じる。その4。晴れやかな気持ちになりたいときは紙にありがとうという字を書く。その5。手書きの手紙を書く前は準備運動としてありがとうの字を何回も書いて心と体のテンションを上げる。その6。コードが絡まった時はイライラする気持ちを抑え落ち着いてほどく。その7。1% は100回やれば1回は当たると言い換える。その8。適当やほどほどの程度に悩んだら具体的な独自の基準を作る。その9。うまくいく方法は必ずあるを信じて諦めずにもっとよく考える。その10。恥をかいてもすぐ忘れられる事実に気づく。その11。 失敗で余裕がなくなった時は視点を高くして人生全体で考えてみる。その12、真剣に生きて性格改善につなげる。その13、仕事は疲れそうと考える前に取りかかる。その14、断られたら別のことに打ち込めるチャンスと考える。その15、そんなことも知らないのと言われてもムッとしない。ニコニコしながら、無知ですみません、どういう意味ですかと聞く。その16、仕事の出来栄えが悪くても最善と全力を尽くした結果なら堂々とする。その17、前向きな気持ちだけでなく前向きな行動も心がける。その18、お見舞いに行くときは暗い雰囲気を出さず明るく元気に振る舞う。その19、悩んだら立ち止まるのではなく悩みながら前に進む。落ち込んだらじっとしているのではなく落ち込みながら前に進む。その20、完全にできないことがあれば無駄な努力をしないで済むと思って喜ぶ。その21、一流の作品に触れたっぷり感動する体験をする。その22、面白い話にはためらわずツッコミを入れる。つまらない話には意地を張らず笑ってあげる。その23、わけのわからない人がいても根拠のないことは言わないようにする。その24、どんなにつまらないことでも仕事ならきちんと取り組み責任を持ってやり遂げる。その25、一応という言葉を禁句にする。その26、進化をするためにもっと悩む。その27、嫌なことの裏側にある素晴らしい価値に気づく。その28、相互理解が必要なら話せばわかると思ったまま放置するのではなく早めに行動する。その29、孤独を感じたら今まで出会った人の顔を思い浮かべて気持ちを落ち着かせる。その30、変更できない選択をするときは魅力や得点に惑わされず冷静になって考える。